こんにちは。司会を務めさせていただきます、国吉陽子です。私はモノレール義母駅近くのシャローム聖霊教会で牧師をしています。本日は FM 那覇特別番組「戦争末期に生まれて」をお送りします。出演は私の弟である又吉克夫です。彼は鎌倉で又吉歯科医院を開業し、去る3月まで歯医者として頑張ってこられました。そんな彼の自己伝記をお届けします。彼の人生には数々の興味深いエピソードが詰まっています。ぜひお聞き逃しなく、彼の人生と歴史に触れていただければと思います。
ただいまご紹介いただきました又吉です。私は昭和19年8月6日生まれです。というと、もうご存知のように広島に原爆が落とされた1年前ですね。昭和20年8月15日生まれまでは戦争を体験した最後の年代なのです。私たちの使命として大きな犠牲を払った戦争の体験を記録として後世に残すことだと思います。大城美智子さんを監修者として2012年に赤ん坊たちの記憶、1943年より1945年に生まれてが発行されています。もちろん赤ん坊だった私たちには戦争の記憶はございません。しかし身内や親戚の方々に自分に関することを聞き、事実に基づいて記録したものです。私は妻以外には話したことのない沖縄での生い立ちをその本で暴露することにより、気持ちがすっきりして沖縄が大好きになったのです。まず赤ん坊たちの記憶の関東紙である今は亡き琉球放送社長を務めた財安宏さんの詩ポエムですねを、時間の都合上大部分を割愛して紹介いたします。生まれて間もなく那覇は空爆に襲われた。10.10 空襲だ。数回にわたる空襲で那覇は壊滅状態になった。母は私を抱いてやんばるの親戚を頼りに北へ逃げた。昼間は隠れ、夜中に移動する。死体をまたぎ、うめき声に耳をふさぎ、北へ北へと逃げた。途中いくつもの防空壕に避難した。私が泣き虫のため防空壕を何度も追い出される。泣き声で居場所の発覚を恐れてのことだ。ある時は日本兵に銃をつけられ追い出されたという。やっとやんばるの親戚の家にたどり着いた。しかしそこも安住の地ではなく、やがて空爆に遭う。また山に逃げた。親戚から譲り受けた鰹節と味噌の包みを大切に腰に巻いて逃げた。そのうち親戚とも離れ離れになってしまった。鰹節をかじって飢えを防ぎ、母は父の手が悪く泣き止まない私に何度も死のうと思ったという。そんな時に浜辺の岩陰から現れた二人の日本兵に呼び止められる。そして大切に腰に巻いた風呂敷包みを没収された。さらに 君はスパイだから銃殺すると突然言い出す。風呂敷包みの食料が欲しいのだ。二人の日本兵は母に命令した。海に向かって歩けと。母は私を両手に抱いて夕暮れの波に向かって歩き出した。ガチャガチャッと鉄砲に弾を込める音。これで死ぬんだと母は思った。しかし一滴の涙も出ない。むしろこれでやっと楽になれるという安堵感すらあったという。一歩一歩白波の立つ波に向かって足を運ぶ。しかし一向に打ってこない。砂を蹴る遠ざかる靴音。母は私を抱きしめたまま後ろを振り向いた。二人の日本兵が逃げていく。遠くの道に土煙が上り、米軍のジープらしきものが通り過ぎて林に消えた。私と母を助けたのは友軍ではなく皮肉にも敵の軍人であった。そして今私はここにいる。財安博さんの関東史でした。さてこれからは私の生い立ち体験をお話しいたします。両親は結婚を機に南洋軍島パラオ島に出稼ぎに行きました。貧しい沖縄では南洋軍島への出稼ぎも盛んでした。昭和19年7月、いろいろいよいよパラオ諸島にも戦火が及ぶようになりましたので、軍艦に守られ一隻の病院船での疎開が始まりました。私を身ごもっていた母は3人の子供を連れ、運よく病院船に乗ることができました。父は遅れて帰るということで残ったようです。病院船は故郷沖縄へ向かいましたが、沖縄はすでに戦争が激しくなり、台湾の高雄港に寄港せざるを得なかったのです。入港後即座に高雄病院に入院をし、翌日8月6日に私が生まれました。軍艦はほとんど没収沈没され、病院船は3度の機銃掃射を受けましたが、沈没は免れたのです。沖縄はいよいよ戦火がひどくなり、台湾から動けなくなりました。台湾にも米軍の飛行機が飛来し、爆弾を落とし、多数の人々が亡くなりました。マラリアや栄養失調でも多くの方々が亡くなっていき、母はおっぱいも出ず、生まれたての私は極度の栄養失調に陥り、健康時の症状であるお腹がぽっくり膨れてしまい、死も覚悟したようです。しかし母は一人の被害者も出さず、4人の幼子を連れて、私が2歳の時やっと沖縄にたどり着き、やんばるの港の近くの収容所に収容されました。そこですでに父は沖縄に帰ってきていて、私より1歳下の子供が生まれ、書体を持っていることを知人に聞かされたのです。父の援助もなく4人の幼子を連れた母は早朝漁船から魚を仕入れて、魚はいらんかね、魚はいらんかねと魚の行商に出、漁船が台風などで入港しないときは借用した畑で芋や野菜を植え、野良仕事をして子供4人を養いました。5歳の頃でした。 私の愛称である勝坊、早くついてきなさい、と二人の兄に連れられて小学校に行きましたら、軍のトラックが来て、アメリカ兵がビタミン剤やチョコレート、ガム、お菓子などをトラックから配りました。私は小学生でもないのに、精一杯トラックに乗っているアメリカ兵に向かって手を差し出していました。アメリカ兵も見るからに幼々した、吐き古した下駄を履いている私をめがけて、いっぱい物資を投げてくれたり、身を乗り出して手渡してくれました。とっても嬉しかったですね。今まで口にしたことのない、こんなにおいしい食べ物が世の中にあるのかと思い驚きました。姉には残してあったお菓子を渡しました。行かなかった理由を聞いたら、女の子はアメリカ兵にさらわれると言われているからだ、との返事でしたね。母は働きづくめで、単に血が混ざるようになり、ついに肺結核の診断が下され、肺結核はますます悪化していったのです。母の入院の日は忘れもしません。私が小学1年の6月、学校から帰る途中、風呂敷包みを抱えた母がバスに乗り込むのを見たのです。ただごとではない様子を感じ、お母さん、お母さん、と母を呼びながら、バスが見えなくなるまで追いかけました。母がバスの後部から姿が見えなくなるまで私を見ていたのを鮮明に覚えています。残された私たち兄弟は那覇にいる、まだ私が見たことのない父に引き取られ那覇へ転校しました。最初お父さんと呼べずおじさんと呼びましたが、幼心にも生きる術、すぐお父さんに切り替えたのです。私が小学4年の時、今までの女を追い出し、長兄と5歳ほどしか違わない女を住まわせました。それからが私たちの苦難の始まりでした。父と顔を合わせると必ずというほど怒鳴られ、ほうきで真っ赤になるまでぶたれたり、ある日は兄弟姉妹4人を殺してやると言って包丁で追いかけられました。本当に殺されると思い、必死に逃げに逃げました。家にお風呂がなく、風呂賃ももらえなかったので、戦闘に行った記憶がございません。冬でも家で行水をするだけでした。私が5年生の時、米屋を始めました。学校には PTA 会費がありましたが、支払うお金ももらえず、納めることができません。担任の先生が立て替えたことが後に分かりました。本当にお詫びいたします。米屋を開業した翌年、女に子供が生まれ、中学3年生になっていた姉は、学校から帰ってきたら、子守と掃除、洗濯でくたくたになっていました。父は常に、教育は必要ない。高校へ行かずに、子守と家の手伝いをしなさい、と言っていたのです。学校から帰って、家の仕事をしてから、父の目を盗んで夜遅くまで隠れて受験勉強をし、首里高校へ合格したのです。高校3年生の堅物な長兄は警察官への道を選びました。警察学校は全寮制で、 入学と同時に公務員として給料がもらえるのです。兄にとって家から出ていけるので最良な選択だったと思いますよ。警察官になって間もなく兄は母と住むようになりました。私の仕事は学校へ行く前にお店の掃除、階段の雑巾がけです。私たちの食事はおかずはありません。ご飯だけ炊かれております。自分でお茶碗に味噌を入れ、鰹節を削って入れ、お湯をかけてかき回せば出来上がりです。私たちは鏡汁と呼んでいました。鏡汁、なぜだと思いますか？かき回してしばらくすると自分の顔が映るからです。私たちが台所で食事をしていると女がおかずを作り、それをそのまま少しも私たちに分け与えず、自分たちの座敷まで運んで食べていました。学校への弁当は味噌に脂身の多いラードを取った残りカスの豚肉と少々の砂糖を入れ炒めたのが油味噌です。冷えると油が白く浮きます。油味噌だけの弁当も多かったですよ。慈恵は思い切り平手でぶん殴られ、左耳の鼓膜が破れ、医者にも行けず難聴になりました。力も強かったのですが逆らうことはしなかったですね。食事も満足に与えられず、お年玉、小遣いは1円ももらったことがありません。通知表には高校卒業まで毎年栄養失調と書かれていました。学校から帰ると店番や店の掃除です。服はすべて兄からのお下がり。学校の行き帰り、コカ・コーラ瓶や一緒瓶、磁石をぶら下げ、錆びた釘、戦争に使われた使用済みの弾である薬莢、鉄くずなどを集めて売りに行き、ノート代やら学用品に充てました。野原に行くと薬莢はたくさんありました。朝鮮戦争が勃発しており、鉄くずは高く売れたのです。錆びた釘もですよ。働かざる者食うべからずです。遊ぶ時間はなく、友達もいなく、私の存在を知っている同期の方々はほとんどいないでしょう。残念ながら、中学卒業アルバムを買う金も与えられませんでしたので、小学、中学時代の写真はありません。ほとんどの皆さんのお顔を思い出せません。遠足の弁当はパン一個か何もなしでした。運動会は日曜日でしたし、昼食時間は家族そろってにぎやかに弁当を食べていたのです。しかし私たちはいつも弁当もなく何もない家に帰り、食事することなく学校へ戻り、午後の運動会に参加しました。今でも皆さんが楽しいはずのイベントに楽しめない自分がいます。感情を押し殺していました。私が中学1年生の10月、姉が高校2年生の時、過度な栄養失調と疲労から結核となり、長期休学を余儀なくされました。私たちにとっては学校が一番心の休まる場所であり、姉がすごいショックを受けたことを覚えています。
それではここで曲をお届けします。この曲は孫が生まれた嬉しさで、 ピアノも弾けないのにおもちゃのピアノを買い作った歌です。作詞作曲又吉克夫、ピアノ歌具志堅直子、じいちゃの子守歌、どうぞお聴きください。
私は中学2年生の時、父に高校へは行かさないと言われ、勉強することもできず、家の手伝いの明け暮れでした。中学3年生になっても、なって間もなく進路調査がありました。担任の先生に父が進学はさせない、家で働かすつもりだと言っていたよ、告げられました。それを聞いてさらに成績も落ちました。みんなは受験勉強に突入していたのです。進学を諦めていたので、当然な結果だったのでしょう。先生にも、今の成績ではどこにも受からないよと言われたほどです。胸の手術をし、3年間の療養を終え、完治、退院してきた姉に、お父さんに進学させないと言われたら、そのまま諦めるのですか？上の3人は反対を押し切って、隠れて勉強をし、合格してきたじゃないのか？こんな家庭だから、自分で道を切り開かないとダメじゃないの？ 名前が勝つ男なのだから頑張りなさいとこんこんと説教されたのです。学校から帰るとすぐ家の手伝いをするという毎日を過ごしていた私は高校を諦めていました。母がそばにいない私にとって姉は母親代わりです。私の受験勉強は1学期終了からでした。つまり暑い長い夏休みが勝負だったのです。昼は番頭さんと配達車でお米の配達です。まず勉強は早朝4時頃に起きて始めました。現在でも朝5時ほどには目が覚めます。教科書は隅から隅まで覚えました。私が一番勉強したのは私の人生で中学3年の時です。姉が通学している首里高校を目指したのです。2学期の実力テストではかなり上がってきましたが、まだまだの成績でした。2学期が終わり、先生に志望高校を聞かれましたので、首里高校と答えました。先生に、短期間でこんなに成績が伸びた生徒は初めてだ。しかし、もっと頑張らないと首里高校は無理だよ、と言われましたが、意思は変わりませんでした。ますます頑張りましたね。最後の実力テストでは、合格圏内に入っていました。その時に負けず嫌いの性質になったのでしょう。試験前日まで店の手伝いをしました。試験当日早朝、父に隠れて逃げるように家を出て受験に行きました。必死でした。合格しましたよ。親戚や可愛がってくれた方々から合格祝いをもらいました。しかし父からはおめでとうという一言ももらえず、それどころか合格祝いを誰々さんからもらいましたと報告すると、もらった合格祝いで教科書を買いなさいと入学金や教科書代さえももらえません。まず制服は時系のお下がりの中学時代の学生服、教科書もお下がりです。しかし教科書はところどころ異なっている箇所があり、直して使いました。父が払ってくれたお金はなかったと思います。高校に入学した日、朝礼で校長先生が祝福と訓示をしている時でした。整然と列に並んでいた私に、男の先生が後ろからいきなり、この不良の言葉とともに、かなり痛いげんこつが飛んできました。その痛さは今でも覚えています。前を見ていて無防備でしたからとっても痛かったですね。私にはなぜ原骨されたのか分かりません。列も乱さず話もしていませんでした。事実怒られるのをいかに回避するかなどを幼少の頃から身をもって備えていましたし、おどおどして真面目で人目につかないように生活していましたので、おそらく中学時代の着古した学生服と汗と汚れでテカテカになった帽子を着用していましたから、不良だと誤解したからだと思いますが、現在はこのような暴力は許されませんし、行ってはいけません。虐待になります。高校1年からは毎日お米担ぎの手伝いをしました。米俵は 一体60キロです。その俵を一日に何体も一人で担ぐのです。無理がたたったのでしょう。首や背骨の異常に悩まされました。歯科医院を開業してから検査を受けましたら、頸椎、腰椎、椎間板狭窄症との診断です。毎週1回は2時間かけて指圧を、月1度は1時間の針治療を受けています。今でもうつ伏せになると首が痛く、5分も持ちません。高校2年の1学期、知り合いの方から家庭教師を週1回やらないかと話がありましたので、喜んで受けました。私の条件として、報酬は安くても良いから夕食を食べさせてくれることでした。私が受験を終えたばかりでしたから、重要なところは分かっていました。教科書を徹底的に教えました。夕食は家庭教師先で食べたのです。とてもありがたかったですね。高校3年になった時は、女の子2人の家庭教師をしました。2人同時の家庭教師です。2人でも教えるのは、1人とほとんど同じです。私も琉球大学を目指していましたから、自分の受験勉強もしました。父は私たちが大きくなっていましたから、前みたいなひどい仕打ちはできなくなっていました。しかし、やはり働かざる者は食うべからずでしたよ。高校3年の時も、こっそりと父が寝静まってから受験勉強をやりました。家庭教師も続けながら、もちろん家の手伝いをしながらです。琉球大学受験の前の日も手伝いをし、当日も隠れて受験に行きました。合格しないとすぐ家の番頭です。浪人なんて許されるはずがありません。綱渡りの人生ですね。死に物狂いですから、合格達成できた時は最高な幸せです。教え子たちも高校に合格しました。琉球大学は2年で退学すると決めていました。それは高校2年の時、やっと貯めたお金で、腫れて痛くなった顎を抱えて歯医者に行きました。いきなり麻酔を注射され、大して効かないうちにペンチのようなもので抜かれ、ほっぺは腫れ、涙ポロポロ。歯医者をうんと恨み、歯医者になるのを決心したのです。私は琉球大学の2年間は家庭教師のバイトと家業、それから密かに受験勉強をしたものです。自分の勉強は家庭教師をしながらやったのです。歯科大学は万が一失敗したときは琉大に急いで復学手続きをすれば、復学できる受験日の合う大学を選びました。ちなみに、琉球大学の3年に進級できるほどの最小限の単位は習得して退学しましたから、いわば姑息な計算だったかもしれません。琉大の退学願いが受理されてから、父に歯科大学に行かせてほしい。大学を中退してきました。受験の準備と受験費用は準備しました。合格したら受験料を貸してほしい。とお願いしました。授業料ですね。授業料を貸してほしい。とお願いしましたら、 こっぴどく怒られましたよ。その日はダメでしたが、私も粘りました。3日目にやっと了承を得ました。不合格になったらすぐ家の手伝いをするという条件です。受験のため船で20時間、汽車で27時間、希望に燃えていました。東京で働いていた慈恵の部屋に居候をしました。受験を終え、受験に失敗したら琉球大学への復学手続きもしないといけないので、沖縄に帰りました。しばらくして合格通知が来たのです。入学手続き締め切り日まで日数がありません。父の前に長兄、姉の3人揃ってお願いいたしました。大学には入学したい旨の電話をしましたら、待っているよ、とのことです。嬉しかったですね、とっても。父と今後の話し合いをしました。父から最低限の資金を必ず返却するからと約束をし、領収書を切ることで、やっと借りることになり、本土に渡ることが決定しました。1ヶ月の生活費は50ドルです。大学の必要経費以外は仕送りしないとの条件です。契約書を書くようにと言われ、卒業までの借りた金額はすべて返金すると書きました。父の老後の面倒をすべて見ると追加するようにとのことで書き足し、押印もしました。金庫に保管されていまして、ことあるごとに契約書を見せられました。親子で情けないですね。親子以下の人間関係です。準備金は1円ももらうことなく賄うことができました。苦になりません。夢が膨らむばかりです。東京に着き、慈恵のアパートに入学までひとまず居候です。翌日、入学手続きをしました。教科書を受け取り、そのまま下宿探しです。下宿の第一条件は、大学から歩いて30分以内で安く食事を出してくれるところです。下宿をさせそうな家を一軒一軒呼び鈴を押し、ベルがない家はノックをしてお願いいたしました。不動産屋にお願いするとお金がかかります。トタン屋根の家で事情を話しました。3畳の部屋なら空いているよ。条件は1畳1000円、風呂なし1食100円、朝食、夕食、同じ値段とのことで、夕食のみお願いいたしました。朝食は買ってきたパンを食べると安くつきます。何しろ仕送りは50ドル。当時1ドルは360円でしたから、1万8000円で全て賄わなければなりません。安いのが魅力です。今日、交渉成立です。でも、保証人もいない46キロの痩せで見るからに貧乏学生で、不動産屋を通さず呼び鈴を押してきた、どこの馬の骨かもわからない私を下宿させてくださるとは、勇気がいったことでしょう。この寛大な心と親切は身にしみて感じ取られ、最高な喜びです。 仕送りは卒業まで50ドルより値上げをしてもらえませんでした。もちろん領収書を切っています。学生時代友人もかなりでき、楽しく有意義に過ごしました。教授たちにも恵まれました。6年修了後、卒業式に父が借金返済をさせるため来ましたけども、私はすでに航空外科の医局へ残る決心をしていましたので、教授から父を説得してもらいました。父は教授に説得され、2年間だけ待つと諦めて帰っていきました。沖縄に帰らず、やがて結婚をし、長男が生まれました。3800g で健康な男の子ですとお医者さんに言われ、生後3週間ほどで妻の実家から家に連れてきました。最初の子供ですから、嬉しさで聴診器を当ててみると、心臓に雑音が見られ、心疾患を確信しました。妻には告げず、小学生になる前、5より6歳に手術を決心したのです。2歳児検診の事前に妻に告げました。医者に心臓の精密検査を勧められ、診断結果は私の思った通り、心臓に穴が開いていました。心房中隔欠損と言います。子供には最大の責任がありますし、最大の最良の治療を受けさせたい。私の生活は手術に照準を合わせ、手術費を捻出のため開業の準備をしました。開業資金はありませんでした。銀行に開業資金を貸してくれるようにお願いしましたが、何箇所も断られました。しかし大学の理事でもある大学教授が事情を知り、銀行の責任者を呼び、私の目の前で保証人になってくださいました。長男が3歳、次男が7ヶ月の時、鎌倉で開業をすることができました。大学には6年間は常勤で勤め、開業後15年ほど非常勤講師として勤めました。開業は父には自己承諾です。不治の病から奇跡的に復帰し、苦労をかけた母にはすべて話し、了承を得ておりました。開業とともに鎌倉にお墓を求めました。釈月照の壁に題すで歌われているように、つまり骨を鎌倉に埋め、沖縄には帰らない決心からです。落ち着く家も都合よく鎌倉市内に求めることができ、5歳で手術を受けましたが、もちろん成功しました。彼は入院中にしきりに心臓外科医になると言い出しました。5歳の子が興味本位で言っていると思い、一度も医者になれと言ったことはありません。そのまま意思を貫き、心臓外科医になりました。私の歯科医院は歯科医になった次男が後を継いでおります。子供と一緒に治療をすることはとても楽しいことです。 開業しつつ研究も続け、歯科医師博士号をもらいました。おかげさまで患者さんにも恵まれ順調に来ました。神奈川県におきましては、歯科医院の不正を見つけ指導をする審査員を8年務め、その後鎌倉歯科医師会の会長を4年間任されました。故郷沖縄を離れてからは、全てから解放された思いです。大学生活では素晴らしい教授陣に恵まれ、多数の親友にも恵まれました。周囲の人々に恵まれたことは大きな財産となっています。人は宝なのです。感謝に絶えません。沖縄にはつらかった思い出がたくさんあり、大嫌いでした。しかし今は大好きなふるさとです。沖縄のニュースが流れると耳をそば立てるし、甲子園の沖縄球児の活躍、多数の沖縄の方々の活躍には、沖縄出身であることを誇らしく思っています。沖縄にいるとき方言はほとんどわからなかったのですが、内縄口を無性に聞きたくなります。三線も自己流で楽しんでいます。青春真っ只中にいる皆さん、ヤングケアラーも多くなっているようです。深く悩んでいる皆さん、くじけそうになったら一人で抱え込まないでください。相談相手は必ずいます。勇気を持って目標を立てて前に進むこと、しかし頑張りすぎると疲れます。息抜きも大事ですよ。人生を諦めてはいけません。諦めなければ必ず道は開けます。結果が満足いかなくても、無駄なようでも必ずプラスになっています。私の大好きな内縄口は、なんくるないさという言葉です。その意味は、これまで懸命にやってきたのだからどうにかなるよということです。戦争はいかなることがあろうともやってはいけません。子どもたちを不幸にしてはいけません。緑ある豊かな地球を次の世代に残そうではありませんか。皆様にお願いを込めて、拙いお話を締めくくりたいと思います。ありがとうございました。
最後に、内縄口で一番好きなナンクルナイサーを体験を通して歌にしました。この歌を聴きながらお別れいたしたいと思います。作詞作曲、又吉克夫。ピアノ、歌、具志堅直子。ナンクルナイサー。